薄井明人議員、平塚自民クラブ、被災地へ絆の実践を、問い、東日本大震災から一年が経過した。これまで本市が行った支援活動と、これからの支援予定を伺う。市長、災害時の相互応援協定を締結している宮城県石巻市に生活物資や見舞い金を送った。人的支援として緊急消防援助隊の消防隊、救急隊を宮城県、福島県に派遣し、災害派遣医療チームを岩手県に派遣した。今後は被災地からの要請に基づき支援を行う。問い、被災地の求める支援はその時々で変わる。市長は復興の進まない現場を目にして、瓦礫処理の必要性を感じたと思う。平塚市の焼却場に燃やすことのできる余地はある。瓦礫を受け入れることこそが絆の実践につながると考えるが、市長の考えを聞きたい。市長、瓦礫を拒む気持ちはないが、本市の焼却場は古く、処理が可能かということがある。できれば少しでも受け入れたいと思っているので、困難ではあるが検討していきたい。問い、今回の大震災が、私たちに何を伝えたのか、私は被災地でじっくり考えた。それは忘れかけた日本人としての考え方、心や徳や絆、助け合いなどを思い出し、実践すべきであるということだと理解した。被災地に立てば、いろいろなことが感じ取れるはずだ。本市職員も被災地に赴き、様々なことを感じ取ってくれば、業務を実践する中で必ず生かされてくると信じている。見解を伺う。市長、職員には日本人の本来の考え方や何が必要かということを感じてほしい。私自身も防災対策を進める上で、人と人とのつながり、地域のつながりが問われる時代だと感じた。日産跡地の利用は、問い、今年2月に生産を終了した日産車体株式会社湘南工場第一地区の跡地利用に関し、第二次一括法により都市計画決定権限の一部が移譲されたが、本市はどのように関わっていくのか、また、今後のスケジュールを伺う。まちづくり政策部長。権限移譲により、都市計画に本市の特性を生かした独自の考え方を反映できる。きめ細かなまちづくりに対応できることから、これまでの経緯を踏まえ、慎重に対応しつつ主体的に関わっていく。スケジュールについて、現在は、土地の活用によって生じる課題への対応や詳細な土地利用計画について協議・調整をしている。その後、日産車体から用途地域を変更する都市計画提案が提出され、開発事業手続きを経て建築工事などが着手される。早期の土地利用を実現させたい。問い、誰のために用途地域を変更するのか、土地の所有者なのか、開発事業者なのか、市民のためにどうあるべきか考えながら進めてほしい。また、見附台周辺地区やツインシティに商業施設ができる予定だが、共存はできるのか。まちづくり政策部長。日産車体からの提案は、本市の都市構造に係る大きな提案であり、経済効果をはじめ様々な角度から検討し、将来にわたる活性化につながる土地利用になるよう、都市計画の観点も含めて積極的に協議に臨む。 経済部長、出店が想定されるララポートと各施設の住み分けは可能だと考えている。